本庁のメッセージの箇所をお読みいたします。武漢医療保健所の17章11節から19節まで。ルカの福音書17章11節から19節までお読みいたします。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、スラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。このところから戻ってきた者というテーマで高松牧師よりメッセージいただきます。メッセージの中で3つのポイントが書かれております。先にお読みいたします。イエス様を迎える10人、9人と1人、イエス様に出会う者、お願いいたします。
おはようございます。朝は寒く雨も降っていたんですけれども、こうして暖かく日差しの注ぐ中で教会に集わせていただき、また共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。夏からイエス様に出会った人について学びを進めてまいりました。さまざまな人たちがイエス様の噂を聞き、イエス様のもとに走り寄り、イエス様のお言葉を聞き、イエス様の力ある技に驚かされています。このイエス様の時代、イエス様を間近に見た人たちの中でどれだけの人が本当の出会いを経験したんでしょうか。いつもイエス様の周りには人だかりができていますけれども、その人たちの人生はイエス様によってどのように変わったんでしょうか。イエス様の出会いによって人生が変えられる、神様の恵みの中に生きる、そういう幸いな出会いを経験した人はわずかだったのかもしれません。三条の説教の中でイエス様はこう語られました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。イエス様に出会って狭い門を見出したのはごくわずかでした。多くの人たちがイエス様の周りを取り囲んでおりましたけれども、残念ながら本当の出会いのないまま広い門を通り、広い道を通って進んでいってしまいました。多くの人たちの興味の対象であったイエス様は、最後には人々の罵声と怒号の中で十字架の苦しみを受けられます。イエス様の十字架の直前に起きた今日の出来事から、イエス様との本当の出会いについて見ていきたいと思います。戻ってきた人が本当に出会ったその恵みを私たちも味わっていきたいと願っております。では最初に お祈りをいたします。慈悲深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたが私たちを青春に捉え、身元に引き寄せてくださり、この朝もあなたを仰ぎ見て、あなたの栄光の御座の前に出ることが許されて、ご自身を礼拝するこの特権に預かっていることを感謝いたします。汚れたものです。罪を犯さず生きることのできないような罪深いものです。それでもあなたは十字架を私たちに示し、ご自身の尊い御子によって現れた恵みを私たちにさやかに見せてくださって、愛する子よと私たちを身近にご自身の身元に引き寄せ、ご自身からの恵みと憐れみと豊かな愛を受けるものにとしていてくださることを感謝いたします。この朝もあなたは引き寄せて、私たちの汚れを洗い新しくし、また祝福を持って送り出そうとしていてくださいます。またあなたが共にいると親しく語りかけてくださって、私たちの歩みの中にご自身の恵みを表そうとしていてくださいます。ありがとうございます。どうぞ信仰を持ってこの朝もあなたを私たちが仰ぎ見ることができるように、信仰を強くさせていただいて、励まされてこの1週間の歩みを進めていくことができますようにお願いいたします。弱さの中に置かれている方もいらっしゃいます。体の弱さ、心の弱さ、さまざまな試練の中で、希望を打ち砕かれるような出来事の中で、不安を抱え、また痛みを抱えておられる方もいらっしゃいます。主どうぞ憐れんでくださいますようにお願いいたします。特にこの世界の中で命が簡単に奪われていくような悲しい悲惨な出来事が続いております。人の家庭が崩れ去っていくことも、それぞれの家庭の大切な命が奪い取られていくことも、またささやかな日常の幸せを守ろうとするその人たちの願いを打ち砕くことを何とも思わないで、戦いの剣を上げ、炎を下し、このその地上に嘆きと苦しみと恐ればかりを与えていこうとする人たちが後を絶ちません。神様どうぞこの世界にご自身の御力を表してくださって、特に力を与えられているものに、権力を託されているものに、本当の正しい知恵を与えてくださって、民を守っていくことができるように、そこにいる民が幸いを得ていくことができるように、心砕くことができますように、御先の利得やわずかな人たちの利得のために尊い命が奪われていってしまうことがないように、主を顧みてくださいますようにお願いいたします。政治を司る人たちに本当に主よ助けを与えてくださって、正しい判断を与えてくださって、一日も早くこの世界に平和が訪れ、人々の日常が戻ってくることができるように憐れんでください。戦いを止めてくださいますようにお願いいたします。またさまざまな災害の中でもなお 不安を抱えていらっしゃる方々もおられます。どうぞ新しい生活が再建されていくことができるように、冬に向かっていく中で家が流され、また奪われた人たちに必要な手が差し伸べられ、この冬も家族とともに穏やかな日を送ることができるように、助けの手が伸ばされていくよう導いてくださいますようにお願いいたします。この朝、私たちは守られてここに集わさせていただいております。どうぞ私たちが与えられているこの恵みを当然のことと思わず、本当に弱っている人たち、恐れの中にいる人たち、悲惨の中に置かれている人たちのために、なお私たちが祈りの手を挙げていくことができますようにお願いいたします。またこのようにこの朝も私たちを御言葉によって教え導き、あなたのもとにあってご自身の御心を行うもの、ご自身の恵みにより頼むものとなさせてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ねます。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝の聖書の箇所に目を留めていきます。さて17章の11節、さてイエスはエルサレムに向かう途中、先ほども言いましたように、この出来事はイエス様が十字架にかかるためエルサレムに向かって弟子たちと最後の旅をしておられた途中に起こった出来事です。ヨハネの福音書の11章には、イエス様の友人であったラザロがイエス様によって死からよみがえるという出来事が記されておりますが、このためにユダヤ教のリーダーたちはイエス様を殺す計画を立てていきます。出来事の前後は明確ではありませんが、今日の出来事はその頃のことです。すでにエルサレムの指導者たちはイエス様への殺意をはっきりと持っており、その手はずはないものかと手をこまねいていた頃、イエス様はご自分を殺す者たちが待つエルサレムへと向かっておられ、その途中でサマリアとガリラヤの境を通って行かれるわけです。このサマリア、特殊な歴史的な事情があって、サマリア人はユダヤ人と敵対しいがみ合っておりました。ユダヤ人からすればサマリアの人たちは軽蔑すべき人たちでした。ユダヤ人と異邦人の混血になっておりますし、エルサレムの神殿での礼拝を拒んでおります。聖書もサマリア人はモーセ五章だけしか信じておりません。ユダヤ人にしてみれば異教の民同然です。しかしそのガリラヤとサマリアの境にある村では、サラートに苦しむ10人の人たちが通常見られるいがみ合いを超えて共に住んでおりました。12節、ある村に入るとセラートに侵された10人の人がとあります。この人たちはセラートに侵されていたために周りの人たちから蔑みや剣を、時には嫌がらせを受けておりました。そのため彼らは人種や信仰の違いを超えて身を寄せ合い、虐げを受ける者同士支え合って共に生きていたわけです。でこの人たちがイエス様を出迎えます。ルカの福音書の5章ではイエス様がツラートに侵されていた人を清め、ツラートを消してくださったという御業が語られております。そういうイエス様の噂は彼らのところにも伝わっていたと思います。イエス様は怒られる、このことを知った彼らは早速憐れみを願ってやってまいりました。ですが彼らは遠く離れたところに立ちとあるように、イエス様のそば近くに行くことはできません。ツラートに侵された人はレビ記に詳しく記されているように汚れたものとして 一般の人に近づくことを禁じられていたからです。レビ記には幹部があるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶとあります。汚れている、つまり私は汚れているの、近づかないでください、こう叫んで遠く離れていなければなりませんでした。また彼は汚れているので宿営の外が彼の住まいとなるとも記されています。彼らは汚れた者として町の中から追い出され、神との交わりがある民と共に生きることはできなかったんですね。イエス様の時代のイスラエルにはそういった律法の定め以上に皮膚に問題に現れた人たちを蔑み、さまざまな偏見に満ちた振る舞いをして、それが当然だと思われていました。ここで十人のチャートに侵された人たちはイエス様に憐れみを求めたいと願っておりますけれども、近くまで行くことはできません。ですから遠く離れたところからイエス様に声が届くように声を張り上げて叫ぶしかなかったんです。13節、声を張り上げてイエス様、先生、私たちを憐れんでください。このザラーと医者に治してもらうことはできませんでした。ユダヤではこの汚れは神だけが清めることができると考えられていたからです。自分の努力や工夫ではどうにもならないのがこのツラートの汚れです。社会から隔離され、神の前から追放され、絶望するしかない彼らに届いた知らせが、イエス様は私たちを清めることができる。ですから彼らは遠くから声を張り上げて叫びます。今この時にしか自分たちには望みはない切実な叫びでした。私たちを憐れんでください、先生、イエス様、憐れんでください。次のもう一ポイントで入っていきます。イエス様は十人が心を合わせて叫ぶその姿に目を留めてくださいました。14節、イエスはこれを見て彼らに言われた、行って自分の体を祭司に見せなさい。以前にツラートをイエス様が清められた時は、その人に手を伸ばして触れて、そして癒しの言葉をかけてくださいました。ところが今回はただ行って自分の体を祭司に見せなさいと言われるだけです。触れることもなく癒しの言葉もありません。祭司が癒してくれるから行けと言われたのでもありません。祭司がサラートから清められていることを確認してくれるはずだから店に行くようにと言われただけです。サラートに侵された人が清くなったかどうか、それを判別するのは祭司の役割です。神様によってなされた技を見極めるのが祭司の働きだったからです。ですからイエス様が行って自分の体を祭司に見せなさいと言われるのは、あなた方が私を信じて従うなら祭司のところに着くまでに必ず清められているから、祭司に見せていくようにと言われたわけですね。けれども、もし清くなっていないのに祭司のところに彼らが行こうものならば、汚れた者が神殿や祭司に近づいたということは大問題になります。大騒ぎです。どんな災いが身に降りかかってくるのかわからない。ですからこれは彼らがイエス様を信じて従えるのかどうかを試すということになります。列王記にナーマンという人がやはり同じサラートにかかって登場してまいります。ナーマンは エリシャからエリシャの使いに言われます。ヨルダン川に行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。エリシャの言葉を期待していたナーマン、エリシャが手を自分の患部に上げて何かしてくれると期待していたナーマンに、使いがヨルダン川に行ってと告げるだけでしたね。彼の信仰が、従順が試されました。ヨルダン川がサラートを清める力があるわけではない。ただナーマンが信じるか、これに従えるかにかかっておりました。この時も同じです。彼らが信じて従うなら、祭司は清めを宣言してくれるでしょう。イエス様の言葉を聞いた住人はそのお言葉通りにすぐに祭司のところに向かいました。彼らはそれまでいた隔離した村から祭司のもとに向かいます。当然彼らのことを知っている周りの人たちは驚きます。なぜいるべき場所を出ていくのか。冷たい言葉を浴びせさせるでしょうし、怒る人もいたでしょう。見るやいなや逃げ出す人もいたかもしれません。周りの抵抗は確かにありました。けれども住人は周りの視線や声ではなく、イエス様の言葉を信じ祭司のもとに向かっていきます。その結果、すると彼らは行く途中で清められた。ただイエス様の言葉を信じ歩き出したその中で彼らは清めを受けます。住人は期待を持ってイエス様の言葉に信頼し、それまでの苦しみから解放されるという恵みを得ていきました。でもそれで十分だったんでしょうか。それで終わってしまってよかったんでしょうか。ここまで10人は心を一つにしてイエス様に憐れみを願いました。同じようにイエス様の言葉を信じ従って一緒に祭司のところに向かいました。苦しんできたサラートがすっかり清められて、どれほど驚き、どれほど喜んだことでしょう。新しい生活に期待を膨らませ、何はともあれと祭司のところに急いで向かっていきます。けれどもそのうちの一人が、自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながらイエス様のところに戻っていきます。15節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人である。祭司のところに行く途中で住人は同じようにサラートが清められます。サラートがすっかり消えた、これで祭司に見てもらえる。けれどもたった一人だけ、自分の身に起こったことはどのような意味があるのか、それを正しく理解して戻ってまいりました。自分が癒されたことが分かると、このサマリア人は自分のサラートが消えたということだけではなく、自分を癒してくださった神の力と愛をしっかりと理解し受け取っていたんです。かつてエジプトから出てきた民がアラノで苦しんでいた時、神はモーセを通して言われました。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、その命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。私は主、あなたを癒すものであるからである。この癒す、 イエス様の時代にギリシャ語に翻訳された旧約聖書では同じ言葉です。私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。イエス様の御声に従いました。命令に従いました。そして自分に与えられた主である神からの癒しを受けました。その憐れみに彼は気づきました。だから祭司のところに急いでいた足を止め、向きを変えてイエス様の方に歩き出します。無論神彼も後で祭司のところには行ったと思いますけれども、その前にイエス様のところに戻らなければ、感謝を捧げなければ、何よりも神を褒めたたえなければ、私は神を崇めなければ、私に御業をなされた神に自分はどうしてもそれをしなければならない。それが彼の心を占めておりました。それこそが彼の優先すべきこと、最も大切なことだったんです。それで大声で先に張り上げたイエス様に憐れみを求めて声を張り上げた以上に大声で神を褒めたたえながら聞き返してきて、イエス様の足元にひれ伏して感謝をしたんです。けれども他の9人は自分のチャラ跡が消えたことだけで十分で、それ以上のことを求める心はなかったようです。わざわざ戻ってきたのはサマリア人であった。サマリア人はユダヤ人からは他国人と同様に見なされていました。サマリア人はエルサレムの宮に礼拝に来ない。聖書もモーセの御書しか読まない。そのサマリア人がイエス様を通して神の憐れみを知ります。自分のようなものにも神の愛が注がれ、憐れみが注がれ、私は癒された。その時に彼は神の御業に感謝してひれ伏したい、神を崇めたいと願いました。ですから大声で神を賛美しながら帰ってきて、イエス様の足元にひれ伏し感謝を捧げております。ひれ伏すは礼拝です。この人だけが本当の意味でイエス様に出会いました。たった一人だけがイエス様というお方に向き合い、神からの救い主イエス様との出会いを果たしたんです。三つ目のポイントです。戻ってこなかった急に、ただイエス様の力を経験できた、これだけで神からの救い主イエス様に出会うことはありませんでした。17節、するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか。この他国、18節、この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。他の9人は奇跡の力に預かった、これで終わってしまいました。自分の嘆きを取り除いてもらった、このことでしか関心がなかったんですけれども、イエス様が望んでおられたことは、神がなそうとしておられる、神が与えようとしておられる、神からの救いを受け取ってほしい、それでした。チャラ跡からの清めは罪の清め、救ってくださる神を示す印にしか過ぎませんでした。神が与えようとしておられる罪からの清め、救い、それはイエス様のところに戻らなければ受けることができませんでした。けれども9人は印だけで満足してしまい、結局は自分のところに帰っていってしまいました。最初に見たようにイエス様はエルサレムに向かわれる途上です。今まさに十字架の道を進んで行かれていました。 イエス様が十字架で身代わりに死んでくださるのは、その意味は神から離れ自分勝手に自分の道を進んで滅びの道を歩んでいる者たちを神のもとに戻すためです。神の御国に入れるため、神のもとに連れ戻して御国に入れるために、イエス様は迷い出た羊を探し出し、神の身元に引き戻そうとしておられました。迷い出た者たちが神のもとに戻って神を褒めたたえ神を礼拝する、そういうものになるために十字架の道を歩んでおられたわけです。神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのか、神のもとに戻る者はいなかったのか。あなたを愛しておられる、救おうとされる神の身元に戻ってくる者はいなかったのか。他の9人は自分のところに戻って行ってしまいました。どこに行ってしまったんでしょう。この他国人の他に神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのか。イエス様の悲しみを感じないではいられません。19節。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたを救った。新約聖書では普通は罪から救われるときに使われる言葉です。このサマリア人は奇跡的に体の汚れを清められただけではなくて、魂の清め、罪からの許しと永遠の命も与えられていきました。彼はなぜ救われたんでしょうか。それは彼があのサラートの清めの先にある私の主神であるお方の愛と憐れみに気づいたからです。そして自分のようなものに注がれる神の愛と憐れみを喜び、神をあがめようと礼拝するために戻ってきたからです。ですからイエス様はこの言葉を彼に与えられました。残念ながらこのイエス様の言葉を聞くことができたのは戻ってきたサマリア人一人だけでした。神をあがめようと戻ってきた彼一人だけでした。イエス様に神の愛と憐れみを見出し、神を礼拝するために戻ってきたこのサマリア人はイエス様から救いの言葉を聞きました。あなたの信仰があなたを救ったのです。ほどなくして彼はイエス様の言葉の意味を知ることになるでしょう。罪からイエス様が十字架で死んでよみがえられ、イエス様の十字架によって与えられる救いの福音が弟子たちによって語られていくからです。彼が大声で神を賛美しイエス様にひれ伏した、あの日知った以上の神の愛が、私は主あなたを癒すものだからであると言われる神の愛がイエス様から注がれていることに気づきます。そして彼に与えられた立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです、この言葉は彼の生涯いつも心に響いていたことだと思います。サマリア人であれば、ユダヤに住んでいればいろんな嫌がらせを感じたでしょう。虐げも受けたでしょう。無論病気や怪我をすることもあったはずです。でもいつも自分のために十字架にかかられたイエス様から、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った、自分を救ってくださった、主なる神を信じて歩むよう励ましてくださったイエス様の言葉に励まされ、力づけられていったのではないでしょうか。 倒れそうになるとき、失望しうなだれるとき、いつもあの日、まだ見ぬうちに信じて歩み出したこと、汚れた自分に注がれた神の愛と憐れみ、そして忘れがたいイエス様からかけていただいた救いの言葉、イエス様のところでなければ聞くことのできない言葉があります。どこに行っても聞くことのできない救いの約束、永遠の命の言葉、私たちを罪から清め、滅びから救い出してくださる恵みの言葉、イエス様のもとにひれ伏すとき、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと約束の言葉を聞くことができます。不安に押しつぶされるとき、自分に失望するとき、途方に暮れどこに進めばいいのかわからなくなるとき、まずはイエス様のところに戻りたいと思います。私を愛してくださる方、慈しんでくださる方、いつも滅びから救いへと引き上げようとしてくださる方、そのために十字架の道を歩んでくださった方、この方のもとに戻って、あなたの信仰があなたを救ったと御声をかけていただきたいと思います。そしてこのような罪人によくしてくださったことを、私たちは一つ一つイエス様の前で数え上げていきたいと思います。数え上げて感謝したいと思います。あるいはふさわしくないわ、私たちにどれほどの犠牲を払ってくださったのか、深く思い巡らしたいと思います。その時にこそ私たちは慰められ励まされ勇気づけられるのではないでしょうか。イエス様のもとに戻って感謝し、神の愛をあがめていく、そこに私たちの愛の力があることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。何よりも私たちはイエス様のもとにとどまること、イエス様につながり続けることを願います。戻ってくるところはあなたのところにしかありません。この汚れたものが、罪深いものが戻れる場所は、命を捧げて愛して救い出してくださったお方、私の命を憐れみ助けの手を伸ばしてくださるお方、いつも引き上げて神の恵みの中に入れようとしてくださるそのお方、このお方のところにしか私たちは戻る場所を知りません。あなたのもとに戻ってくるとき、私たちはあなたから受けた数えきれない恵みの数々を思い巡らします。ふさわしくもないものに与えられてきた、注がれてきたあなたの恵みの数々を数え上げたいと思います。あなたの足元で、十字架に傷ついてくださったその足元で、どれほどの大きな犠牲を払って私たちを救い出そうとしてくださったのか、どれほど深く愛されているのか知るものとさせていただきたいと思います。いつもさまざまなものに心引きかれるものですけれども、絶えずあなたのところに戻って、あなたの恵みに深く心を巡らしていきたい、思いを巡らしていくものとさせてください。そしてあなた、神をあがめ、あなた神の愛に預かっていくものとさせてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。